デルミポッドキャスト D サイド第18ですかね。18回。大輔です。
ズキです。
モキです。
18と当てたっけ。
18でいいと思います。
18ですか。
これ事前にやっとくべきやつ
チェックしてあ
げた。取り始めてからっていう。
18合ってるわ。久しぶりさんのゲスト会。
いや、そうですね。ね。コーキーがいますね。
久々のね。
ゲストなんですか？
もはや。
準レギュラー。
よくわかんないですけど。準レギュラーということで。
準レギュラー。はい。ちょっとコーキーの話聞こうか。コーキー久しぶりやから、ちょっと。近況なの。
久しぶりというか、まあ、あれです、近況。
久しぶりでもないか。
そうでもないような気はするんですけど、ね。
あ、3人そののが久しぶりなんだよ。
多分そうですね。
あ、確かに。
ね、
3人は
久々だけど。久しぶり。
まあ、最近ですか。
なんかこうだ、また。
いや、Android の12のベータ版が来たので、入れてて快適だっていう話ですかね。
あの、あれに？あの、なんだ。あれにピクセル。
ピクセル。
何使ってて？ピクセル。
ピクセル5ですね。
え？
ピクセル5です。
ピクセル5後期交代だっけ？
そうですね。ずっと使ってるのはピクセル5です。
あ、そうか。いいなぁ。
いや、いいですわ。UI がだいぶ進化してます。
そうな。
すごい使いやすいです。
僕はあれなんだよね。あの、iPhone X の2年以上使ってて。うん、なんかでもね、ほら、スマホってさ、ちょっと傷ついたぐらいがよくない？わかる？この気持ち。
そうなんですか。
なんかちょっと傷ついてるぐらいがさ、適当にこう使えて、でも iPhone X やったら何も困れへんし。
いや、まあ、スマホって基本ですけど、投げ飛ばして落として使うもんですからね。
うん、だから体に馴染んでるから、新品やって気使えへん、なんかさ。
いやいや、もう新品の頃から投げ飛ばして使うのがスマホです。そんな、なんか気を使ってこうやらなあかんでもスマホじゃないです。
気使うやんな、大好きよ、うん。
いや、気使いますね。
やろ？
はい。
いや、そんなんで気使ってるようになったら金払いすぎですよ。もうスマホっていうのはもうボコボコにして使っていくもん。
全くよくわからないですけど。
うん、ちょっとよくわからない。
うん、
もうポケットに入れたと思って床に落としても大丈夫という、その安全性が大事だ。それぐらいで壊れるようなもんだったら、もうただのゴミくずやということですね。
というか、ワクワク感欲しいな。なんか iPhone のさ、12とかになんかもう一つワクワク感がないのよね。
いや、でもやっぱり思いますけど、パソコンってワクワクするのって中のアップデートですよね、ソフトウェアの。
ああ。
もう。ハードってそんなにって感じですか、
ね、スマホもそうよね、今やね。確かに。Windows 11どうなんかな。
いや、あれはちょっと面白いですけどね。
ワクワクするのかな。
まあ、買いませんけど。
そうやねんな。
それも僕は今やっぱ Chromebook の方がやっぱ気になりますよね。
うん、Chromebook やったら、Windows じゃないの？
Chromebook は Windows とは全く違いますよ。
え、違うの？クロー
ム。鈴木先生、何言ってるんですか？クローム OS ですよ。Windows OS なんか全く入ってないですよ。
知らんかった。クローム僕って Windows だと思ってた。
情弱じゃないですか。もうなんかおじさんですよ、それ。
いや、僕、クローム僕ってさ、あの昔あったよ、何だっけ。なんとかブック。
ダイナブックとかそうなんですか？違う。もはや CPU ハスレル使ってるダメの。
ウルトラブックやですよ。
ありましたね。
なんかあったやん、その一時期さ、企画じゃないけど、なんか。
あの、マーケティングだけが先行したゴミくずをみんなに売りつけたっていうやつ
です。ウルトラブックって、なんか、軽くて、一定の。
まあ、何にもアプリが動かないっていう、
うん、
ただの分賃をみんなに売りつけたっていう。
僕、ウルトラブックの延長上かと思ってた、クロームブックって。
いや、クロームOSだから、もう、起動の速さとか全然違いますよ。アンドロイドと同じような。
知らんか。
低 CPU でも。でプラス Mac と iPhone のような連携がすごいスムーズです。
Android と。
Android と。Android の通知も全部 Chromebook に全部届くので、
基本これありやな。僕、だから iPhone のさ、Apple の自爆から逃れられへんのは、この、まあ、パソコンみたいに使ってる iPad と iPhone の連携が便利すぎるから逃れられへん。
まあ、そういう意味で Google は Chromebook 出してる感じですよね。Android との連携で。
Chromebook とさ、iPad をキーボードつけて使うのどっちがいいの？
いや、まあコストの問題だと思います。やっぱ安いんでね、Chromebook。安さで売ってるんで、学校教育とかの中で売ってるので。
なるほど。いや、ちょっと、っていうかあれやな、これあれやわ。デリルームのホームページじゃなかった。D サイドでこんな話してたらあかんて。
まあ、ちょっと近況聞かれたんで、思わず語ってしまいました。
大好き黙ってるやん、さっきから。
まあ、全く分かんないんで、話しようがないですよね。
ちょっと行こう。ちょっと
行きますか。ごめん。いえいえ、行きましょうか、行きましょうか。
はい、
今日はあれですね、家族カンファレンスですね。
うん、
家族カンファレンスの ABC という感じです。した方がいいこと、してはいけないことみたいないろんなことが出てきますけれども、まあ、プライマリーケア の、 この診療っていうのは、まあ、普通の診療だけでも時間に追われているのに、家族の存在は診療を速やかに複雑にしてしまってちょっと書いてますけど、まあ、複雑にしてしまって時間もかかってしまうと、まあ、そういう理由から、我々は良好な家族面談技法っていうのを身につける必要があると。で、短時間で多くの情報を共有することができるようになりましょうというところですね。
なるほど。確かにな、家族面談、下手打つとえらいことになるもんな、時間かかるもんって。研修の頃経験あるよね、そういうの。
いや、確かにありますね。もうあの、
はまるはまる。
自分では何も元に戻せないというか。
うん。確かに。
まあ、今回の、ところでは、大人数というか多人数ですね、に対しての面談についてどう進めていくかという話です。
はい。
一般的な日常診療で行える家族面談に関するいくつかのこう原則についてまずお話をして、実際のカンファレンスを実施していく前、そして実際の組み立て方っていう感じの流れでいきますね。
うん、面白そう。
いや、面白かったです、今回。
うん、
まず、家族面談の一般原則についてですけれども、まず一番最初はこう当然ですけれども、ラポール形成からスタートしましょうということ。で、情報共有をして、懸案事項、まあ、あの自分が問題だなと思っていることについて、参加者一人一人が話し合うように促進して、であとは、家族力とか家族の資源、家族支援がどういうものがあるかとかっていうのを同定する。で、懸案事項に対処するために計画を立てていくと。
なるほど。
っていうのが、まあ、一般原則ですね。で、その中でですね、家族面談でなすべきこととしてはならないことっていうのがあってですね、まずなすべきことからですけれども、
うん、
これもいらんとこちょっとすっ飛ばすんですけれども、いらんとこというか、まあ、いらんとこの一つが、例えば家族一人一人を歓迎して握手するとかいうことがあるんで、ちょっとまあそういうのを飛ばしてですね、まあ、
大事やからな。
そうですね。で、一応あの自分で、あの、あ、確かにこれは大事やなって思ったこととしては、家族一人一人のこう貢献の程度、まあ、こういうあなたはこういう役割をしてるから大事なんですよみたいな、その貢献の程度を判断して、まあ、重要ですよっていうのを話してあげるとか、感情を認める、そのそれぞれの思っている感情について認めて否定しないと。あとは、具体例っていうのをこう尋ねるようにする。何かこう、すごい困ってるんですよっていうのを漠然と聞くんじゃなくて、どういうところでそれ困ったんですかとか、あの、何をしてるときにそう思いますかとか、まあ、具体例っていうのを尋ねる。他には、まあ、先ほどの感情を認めるに近いかもしれませんが、 批判的にならないっていうことですね。で、他には、個人と家族の力っていうのを強調する。他には繰り返し他の人が意見を遮るようであればそれを、やめてもらう。で、家族の中でのこう不一致っていうものが、まあ、発生した場合に、そこのこう解決方法っていうのがいくつか、あるんですけれども、家族一人一人の立場の根底にある懸案事項を明らかにすると。例えばこれもう言葉で、例が書いてあるんですけど、〇〇さん、あなたは息子さんがお薬を飲むのに反対しているようですけれども、このことについてあなたの考えを教えてもらってもいいですかっていう、こう自分こっちからしたら、お薬を飲んでほしいと、でもたらそのお薬を飲むのになんか反対してるみたいだけれども、それをちょっと話聞いてもいいですかみたいな、こう問題点だと思っている根底の部分を聞き出すっていう感じですかね、うん、であくまでも支持的な態度でっていうことが大事ですね。で、さっきの感情を認めるっていうところの、まあ、具体例みたいな感じですけど、うん、お父さんが老人ホームに行ける、いつ行けるのかに関して、あなたは、気をもんでいらっしゃるように見えるんですけれどもっていう、こう、その、まあ、否定している人、行ってほしくない、まあ、老人ホームに入ってほしくない、まあ、まだ入るべきじゃないとかっていう考えている人に対して、その否認を含めた感情がありそうなので、うん、まあ、それを、まあ、表に出してそう思えるんですけれども、どう思っておられますかとかっていう感じで、その感情をまあ認めるっていうことですね。
なるほど。
であと、他には共通の関心事とか、懸案事項っていうのを強調すると、まあ、これは何かというと、明らかに、これは例ですけれども、皆さんがこの患者さんのことを最もあなたたちは気にかけているんだと。でも今できることについては今のところ皆さんの意見が一致してませんと。だから、それをそれぞれちょっと意見を出してもらって、いい折衷案っていうのを考えませんかみたいな感じで、みんなの関心事と それぞれの、問題点というかっていうのをこうこっちから提示してあげるというか、方向性をつけるっていう感じですかね、まあ、それがこう意見の不一致に対しての、一つの技法という感じで今紹介しました、
うん、
まあ、これが今なすべきことっていうやつですね。結構いろいろあんまり自分ができてなかったなと思えることもあったんで、
あ、それどの辺、
やっぱりこのなんていうか、懸案事項の強調、まあ、今回はこれが大事なんですよっていうのを毎回こうちょっとまあ話がずれた時にちゃんと本筋に戻すように、それを強調した方が確かに良かったんだなとかっていうのは気づきましたね。
なるほどね。
まあ普通にやってる部分もあるかもしれませんけども、明示はあんましてなかったなと。
ね、
あとはあれですね、こう否認を秘めた感情を認めるって、この、うん、否定的なこの感情を認めるっていうのがどういうふうにするのか、いまいちまだ理解ははっきりできてないんですけど、
これは多分一つはさ、その、はい、感情を認めてもらえないと、
はい、
なんていうの、正直に喋れないよね。だからやっぱりそういう意味はあると思うけどね、うん、だからこの先生は自分のそういう心配してる感情とか、例えば怒りの感情とかでもいいけど、
はい、
そういうのやっぱり分かってくれてるから、じゃあこの先生には話ができるなってなるから、
うんうん、
そういうことはあると思うけどね。そういう意味でこう認めるというのは、
大事さはね、確かに分かるんですけど、
うん、
あのどういうふうにこう、認めてますよっていうのを態度に示すかっていうのが、ちょっと難しいなとは思いますね。
あよこれはよくある、ほら、あのオウム返しとかじゃん。
ああ、そう思ってるんですねっていう。
そうやろ、ね、そうやな、コウキ。な、多分それぐらいやんな。
まあ、話していく中で何かやるんでしょうね。
うん、患者を認める方法って多分、そのオウム返しとか、うん、オウム返しとか、オウム返しとか。
うん、まあ、言葉にしないと、出ないので。
そうやんな。
まあ、確かに分かってもらってるなって思うのは、一つは確かに、あ、その表現で説明し、もう一回言ってくれてるってことは、一応理解はしてくれてるんだなっていうことになりますよね。
そういう緩和ケアの交渉会みたいなのもありますよね、はい、アメリカから来たやつ、
ね、逆に認めないってことはさ反論するってことやもんね、いやいやとかさ、うん、そういうふうに言うとあかんってことやね。
確かに確かに、それは少なくともしないっていうことと、
うん、ちゃんと聞いてあげるっていうかね、
うん、
聞いてあげるのも一つ大事か
も、うん、あ、了解了解です。確かにその対比でいけば分かりやすいですね、
うんうん。
でですね、次、してはならないことなんですけど、家族面談でしてはならないこと。
うん、
一つ目が、一人が集中的に話をするということを避けましょう。で、二つ目が、家族が互いのことについて話すことを避ける。問題に関して一人一人が自分がどう思っているかについて話すように進めると。こう、互い同士でも会話しだすっていうのをちょっと避けさせて、できるだけその人が、ある問題に対してどう思っているのか自分の意見を出してもらうって感じですね。で、3つ目、たとえ尋ねられたとしてもこう面談が始まったすぐのところでアドバイスとか解釈のこう、説明とかっていうのを行うことをできるだけ避けましょう。次4つ目が、患者の秘密を明らかにしてはいけない。まあ、ね、あまりこう、例えば悪性腫瘍の話であったりとか、関係性の話であったりとか、まあ、そういったことですかね。5つ目が、どんな時でも一方の側につけるっていうのは避けましょう。という感じですね。まあ、してはならないこと。
なるほど。
まあ、これは自分が あんまできてなかったなっていうのは、例え尋ねられたとしても、面談早期にアドバイスや解釈をしないようにしましょうっていうところですかね。まあ途中でそう聞かれたら、まあその都度答えてた節はあるので。
これね。これあるよね。本編の方でさ、マクイーンの方で、この安心を与えるためのコミュニケーション法みたいなところで、このさっさと解釈しないみたいな、なんかそんなあったよ。ちゃんと考えてから喋るみたいな、うん、なんかさっさとなんか、いやそれはもう全然検査異常ないから大丈夫ですよとか、
うん、
いやそれはもう心配ないですよとかさっさと言っちゃうと、なんかあこの医者ちゃんと見てんのかって思われるっていう。うん、だからちゃんと、どうですかね、今まだちょっと分かんないですねとか言う方がいいみたいな。
あ、考えてる風を。
そうそう、絶対ちゃうやろと思っても、
まあ本人の心配の度合いとそのなんか説明の短さ、そうだ、なんか釣り合ってなかったら不安が解消されないって感じですか。
うん、言いがちやけどね。この最後のさ、ほんでこの、
はい、
どんな時でも一方の側をつくことを避けるって、これでもな、やっぱり認知症の人の場合はほんまよう僕らやっちゃうのよね。
あ、
認知症の人をもうほっといて家族の側についちゃうのよ。これはな、要注意
な。
これは認知症の人でも結構さまざまやから、認知症の度合いがさ、
はい、
ほんまにもうほんまひどい人やったら別にいいけど結構な微妙なところの人やった
ら、確かに確かに、
この先生何も俺の話聞いてくれへんや、
うん、
なるよね、これ。今でもやっては、僕、たまに失敗して。
いや、確かにな。
これ、あるあるや。
むしろ、あの、まあ、メインでね、その、例えば、往診で言ってる、その患者さんのことの側にできるだけ、まあ、そっち側につくというか、その人が、をやっぱりメインで見てるんだっていう、こう、姿勢を、やりすぎると家族さんからのこうあんまりいい目がないっていうか、まあ、それもある意味一方の側につきすぎてるんだろうなと思ったので、
確かにね、難しいね、
はい、そこも塩梅大事だなと、
いやいや
思いましたね、はい、っていう感じで、次がですね、もうカンファレンスを実施していきましょうという話で、カンファレンス前の作業として何個かだけ、まず会う人を選びましょうというところですね。まあ、会う人を選ぶっていうのは、その最適な人を選ぶということで、であの、まあ、キーパーソンと呼ばれる人をちゃんと見極めて話し、呼びましょうねっていうと、本当にあんまり大きく関わってないのに、まあ、例えば疎遠な、何人か子供がいて、一人明らかに疎遠な人まで呼ぶ必要はないだろうとか、まあ、逆にその人が、いろんなあんまり近くにいないのに意見をたくさん言って近くで、メインで見てくれているその人たちに、不快な思いだけを与えてしまうとか、そういうこともまあなんかたまにありそうなので、まあ、そういうこう会う人を選ぶっていうのは必要ですかね。あとは、他には呼ぶ理由をはっきりさせるっていうところですかね。まあ事前に一体何について話し合うんだとか、どういう情報を共有するんだとか、まあ、目的をはっきりさせましょうということですね。で、次がその事前のやつで、もう一つは家族図を 再確認するっていうやつですね。あんまりそれちょっとやったことないんですけど、まあ、そもそもカンファレンス、家族カンファレンスっていうこと自体をほとんどあんまりやったことがないので。
あ、本当？
そう、そうなんですよ。
でも家族読んで説明したりせえへん。あんませんか。
そう、あんましないですね。なんかあの、何人か、一人二人ぐらいとかだったら読んだりはするんですけど。
あ、全員ね。
全員っていうのはないですね。
まあ、ないよね、普通。それは。
4人以上っていうのがあんまな経験なさそうですね。あるとしても、病院で入院中に、あの、うん、来てもらったりとかっていうぐらいですね。あの外来レベルとではあんまないですね。
うん、
っていうので、まあカンファレンスの前に、家族図を準備して、一応こう元々あった情報ともすり合わせて、訂正しましょうと、改訂してで本番に臨みましょうとかっていうのと、あと同時にそのライフサイクルの段階っていうのを改めて、洗い上げましょうっていうことですかね。
大変やな、
結構大変ですよね。
キーパーソンを見極めるの難しいけどな、これ。
いや、そうですね、
うん。
キーパーソンって思うんですけど、まあ、確かに一人確か決めなさいって、うん、どっちかといえばこっちかなということもあるかもしれないですけど、結構なんか二人ぐらいいるときないですかね。たり、
ね、いるいる、
もうちょっと
意見が違ってたりして進んでんな。
そうですよね。
そうそう、
そのまあ高齢夫婦の、奥さんが、患者さんだったら、その旦那さんも高齢で一応キーパーソンになっているけど、あんまり判断力はそこまでなくて、息子さんは結構話はできる、うん、けれども旦那さんも結構要望はいろいろあるみたいな状況で、
うん、
キーパーソンってどうしようみたいな感じ
ですよね。そうですね、旦那さん、うん、そうそう、あの、そう、僕の知ってる人、高齢の女性で、
はい、
旦那さんもまあそれぞれ、でもな80前ぐらいかな、80になってたかなぐらいの旦那さんいて、
はい、
娘がいて、病院はもうなんとなく娘がしっかりした顔で病院来るから、この人キーパーソンかなと思ってんだけど、うん、娘が、このんだ、 旦那はボケてもうどうしようもないんですよ、お父さんはみたいな、私に話してくださいって言うんやけど、
はい、
娘がちょっと精神疾患あってむちゃくちゃで、旦那さんはお父さん別にそんなボケてなくて、
うん、
でいつもそれでしっちゃかめっちゃかな
る
病院って、
それは確かに、で
それを言うとあの病院側がそのお父さんボケてるっていうふうに娘に言われるから、
うん、
もうボケてる対応すんねやんか、お父さんまたまたみたいになるから余計お父さん切れてもうひっちゃかめっちゃかになるっていうキーパーソン間違えるとえぐいこと
になる、確かにそうなりますね、
そうあるよ、
あ、やっぱそういう時って何ですかね、あの事前にある意味この会う人を選ぶだけじゃなくて、会う人はもうで会わざるを得ないと思うんで、それはだからどっちかというとこう裏打ちというかね、下ごしらえみたいなのがいりそうですかね、
うん、
こういう場面ではあんまりね、そのお父さんのことまた否定したりすると、だからちょっとこういうふうにしませんかっていうのをちょっとこう裏打ちするというか、
なるほど、難しいよね、でもね、
うん、難しいですね、で、まあ、次いきますけれども、あとは仮説を立てるっていうことがあって、まあ、これは事前に関係性とか問題点について、まあ、アセスメントしておいて方向性を決めておきましょうということですね、まあ、当然というか、あの呼ぶ理由をはっきりさせるっていうところでね、多分それはもうしてると思いますけど、それで、やっとカンファレンスの5つの段階っていうところで一気にダーッといきますね。1つ目、第1段階、挨拶と。
挨拶きたね。
挨拶。
挨拶。大好きです。
大好きですってこう自己紹介をすると。
はい。
握手をして参加した一人一人に挨拶する。そんなことしたことはないですけど。まあ。普通にね、一人一人に挨拶する。
これな。
全員に向けて一気にしますかね、なんとなく。
これ、気まずい思いしたことあんね。あの、何回か一緒に仕事してある、したことあるケアマネとかが中に混じっててさ。
ああ。
でも、あんまり顔覚えへんたちやから、そのケアマネ、家族かなと思って、はじめまして、新規ですとか、あ、先生、何回か仕事したことありますよ、みたいな。何です、みたいな。これ気まずいねん
な。それ気まずいっすね。いやー、ごめんなさいってなりますね。
気まずいね。ケアマネージャーとかとかヘルパーさんとか家族と見極め難しいね。
私服やから。いや、わかんないですね。パッと見わかんないですね。
交換は制服やからわかんね。
あ、
うん、まあまあ、ちょっとこれは僕の悩みです。
だいたいノート出してません、そういう人たち。
ああ、そっか。手持ちのな。
はい。
やつで見極めね。
そうですね。家族はこれ多分家族じゃないなっていう、こう目つきと姿勢というか。
でもな、すごい家族っぽいケアマネとかおんねん。
そうなんですね。
な、これ見極めむずい。まあまあ、ごめん。
はい。やば。まあ第一段階、その挨拶、自己紹介をして、次、まあ家族の一人一人と話しましょうと。まあこれは内容何かというと、患者さんとのご関係は何ですかとか、ご病気をも何か持ってられますかみたいな、まあ、簡単なこう本人のことを聞き出したりするっていうので、まあ、こういうことをするため、これが終わるまでは、問題点をこう探し出して解決したりとか、あまりこう感情を表出させようとしないってことが大事だと。まあ、次につなげるために、本題につなげるための、少なくとも、本人との関係と、あ、この人ってこういう関係なんだっていうのは、まあ、分かりやすくするための情報だけに留めましょうっていうことですね。で、次が、家族の中でリーダーとか代弁者となる大人に特に注意を向けて尊重しましょうと。まあ、これも多分さっき出てきたように、あんまり行き過ぎないようにっていうのが大事ですかね。
うん、
まあ、尊重するとはいえ、一人に肩を寄りすぎないと。で、挨拶の最後には、 問題について話し合うために今回集まってくれてありがとうございますっていう感謝の意を示しましょうと。という感じで、まあ、第1段階終了。もうこれがおよそ5分と。
5分か。
はい。
なるほど。
結構取ってますね、挨拶に。
うん。
まあでも一応ここに書いてるのは、短縮だできますよというか書いてますね、それは。で、あと次第2段階に行きますね。話し合いの目標を明確に決めましょう。これも第2段階で5分ですけれども、参加者に話したい一人一人から考えていることを言ってもらう。具体例で言えば、今日ここに集まった皆さんがはっきりさせたいことっていうのは一体何なんでしょうかと。っていうことを、一人一人から聞いてみる。一体こう何を話しに来たかっていうのをこう分かってもらっているかみたいなことを聞くってことですかね。なかなかちょっとしてないですけど。
これな。なんかあんまりこう、なんか、確かに欧米人はこういうの好きそうだけど。
ああ。なんかクエスチョン、問いかけ、なんか問いかけるの好きそうですね、確かに。
まあでも、なあ、確かに、でも、大事やろうけど、どうなんやろ。
なんとなく、例えば3人呼んで、1人は2人、なんとなく答えれて、3人目気まずいで終わるみたいなのありそうですね、それ、これやってたら。みたいな感じになったら。まあでも、ですね。で、次が。簡潔明瞭で現実的なことに、あ、ごめんなさい、それを、現実的なこうことに言い換えると、まあ、言ってもらって、あ、こういうことですねっていうことをね、言い換えると。で、次が、家族が言わなかったが、あなたが重要と思う目標っていうのは、もしね、家族が言ってなかったら、自分がこう、これは今回話し合おうっていうような話っていうのは、必ず提案するようにと。
うん、
まあそれはそうですよね、まあ、今日話し合おうって思ってるこっちの一番のことはやっぱりそこが多分一番大きいと思うので、それが出てこなかった場合は言ってその方向性にちょっとね向けてあげないといけないので、で次はそのそれぞれ出てきた目標に順位付けをすると、でそれが複数であった場合はまた後日ね話し合うっていうのを提案しておくと。まあ、ちょっと今日はこの話をして、また時間をとって、その時にはこの話もしましょうみたいな感じですかね。
まあ、あれよね、その、今日はちょっとこういう話をしようと思うんですけど、なんか、他にちょっと話しておきたいことありますかぐらいな感じでは言うけどね。
ああ、そうです。確かに、確かに。
それぞれ皆さん、一個一個、一人一人何、ちょっと話しますかって言ったらさ、多分日本人やったら、自分読んどいて先生決めてよって言うよ。
そうそうですね。いや、そりゃそうですよね。何オープンにしてくれてんねって感じですね。
そうそう、読んどいて何みたいな。
あんたが話したいって言ったんじゃないのって感じですね。
そうそうそうそう。
なので、まあそうですね、どっちかというと、まあ今回この話をするけれども、他にありますかです
ね。そうそうそう、そんな感じやよね。
日本人向けにすると。
うん。
で、次が、最初のカンファレンスでは、患者の生物医学的状況とか、葛藤の少ない問題に焦点を絞って、信頼関係を築いて、その後のカンファレンスでは葛藤のある問題を扱いましょうっていうことなんですけど、まあ最初はね、こう事実を伝えたりとかっていうことにとどめる。まあでもこれ、最初のカンファレンスではっていうのとその後のカンファレンスでって書いてるんで、2回にすでに分けてる時点で結構こう先延ばしにしてるなっていう感じはあるんですが、多分、まあ、ある程度関係づくりまだできてないけど、まあでもその中でちょっと関係づくりしながらっていうのが多分多いんじゃないかなとは思いますけどね。あんまり回数重ねてカンファレンスしていくっていうパターンはまだしたことないですけど、
コウキおる、コウキ。
あ、います。
あ、おった。コウキ今日静かやんか。 疲れてる育児。
いや、特に、あれですね、コメントするタイミングが。
あ、後期ちょっと久しぶりやから。あれや。
言ってくださいよ。
なかなかね、難しいですよね、家族アンファーって。っていう感じですけど。
難しい
よ
ね。
まあ、ちょっと実際にやってみるとこ見てないと、海外の様子が、まあ、日本でもどれだけやってるのかなっていうのが、ちょっと考えたところですね。
まあ、
確かに。
まあ、やっぱ背景、文化背景っていうところが結構あって、
うん、
なんか精神科チックですよね、結構、うん、精神科とかだったらやってんのかなと思ったりとか。
そうね、
やっぱ診療報酬が全くつかないというところで、
いや本当そう、
やるっていうのが結構きついなという感
じ、
う
ん、ただあの僕みたいに僕在宅中心でやってるけど訪問とかやったらやりやすいね、まだね、
時間取りそうですね、うん、家にね行って計画してやるっていう、
なかなか外来だと難しいよ。
いやそうですよね、
中間でけへんよね、なかなか。
いや難しいですね、その
全員の日程調整がね一番難しいと思います、
うん、
全員が集まれるっていうのが、
うん、
絶対夜になると思いますね。
そうやね、
有給使えない日本人のこの文化背景
まあや
難しいですよね。
ね、でもそれはそれで夜ね医者が残って患者のためとか言うってやるのもなんか不健康ですね。
うん、
ね、難しいですね。なんかこの家庭医療の本って書かれた何年頃なんだろうと思ったりとか、現代でもこういうふうにやってるところがあるのかなと思ったりとか、
うん、なるほど、そっかそっか、
考えますよね。
本当やね、確かにな
んかちょっとまた違う形になってるのかな、コロナになってから。
うん、
ね、握手も全部覗くってなってるのか。
お前は握手せえへんよな。
しないでしょうね。
ウェブでやっちゃうとかになってるのかなと思ったけど、うん、
そうね、
なんかいろいろこう時代とともにどう変わっていってるんだろうと思うところはあります。
一応2005年ぐらいですね、これ多分1990年が初版で、多分その後が2005年っぽい感じですね。
ねえ、まあ言うて15年経ってるってなると、スマホがほぼなかった時代から。
そうね。
っていうところ
があるので、出現してるんですね。
大きくなんかいろいろ変わってきてるんかなと思ったり。
確かに、本当そうですね。そういう目も視点も大事です、
うん。
このまま全く今の時代にっていうわけにはいかないか。なんかちゃぶ台返しみたいになってるけど。はい、
まあ、一応ちょっと、
まあでもね、原則的なとこはね、
はい、全然つながるものはあるかなと思うんですけど、
うん、
はい、
まあ、まあそんなわけで、まあ一応こうカンファレンス、
まあでもこれは何回もやるとかいう話はさ、はい、こういうあるあるはやっぱり一回会っても全く家族本人理解してないっていうのはほんまあるあるよね。
あ、
ほんまあるあるやと思うで、
うん、
だって僕もお大体見てるけど、がんのこととかな、説明されたって聞くじゃない、うん、病院でどんなふうに説明受けたか、うん、まあまあな、8割、体感的には8割ぐらいが何も聞いてないっていうね。
確かに確かに、何も聞いてないって言ってますね。
でもちゃんと多分説明されてんね、
うん、
だからほんま入ってないよね、
うん、そんなん聞いたことない、言ったか言われたことないって。
そうやね、
いや、ね、暴言ですよねもはや。
あのこんな人もいた、おじいちゃんで、あの奥さんがなんか悪くてもう亡くなるみたいな話されてさ、はい、話されたら聞いて、で家帰ってきて、はい、であのそうです、子宮がんかなんかでさ、
はい、
まあ結構もう高齢やけど、で病院でなんて聞いたんって聞いたら、もうベストサポーティブケアで なってんね、
はい、
なんて聞いたんか、何も聞いてないっていうやんか。何も聞いてない、そんながんのこととかも何も聞いてないっていう。
がんのことまで、
でな、何も聞いてないっていうけど、最後なんかそう言いつつな、いやこのまあ短いかもしれへんけど、家でな、 あの楽しくな過ごしてやり過ごさせてやりたいっていうね。分かってるよ。
めちゃくちゃ理解してますね。全部話聞いた上で結論出してますね。
でもな、何も分かってない。だからそんな伝わり方する時もあるんやな。なんかよく分からんけど。
進めていったら急にバッティングしだすみたいな。
そうそう、
難しいですよね。
うん、
そう言って伝わるならみんなワクチン打ってますからっていう。
ほんまそう
ですね。そうですね。
ほんまそうや。
言ったところでね、難しいですよ、やっぱりアプローチは。
そう。
いやいや、ありがとうございます。
うん、
でじゃあ次、第3段階に行きますね。次が問題について話し合うというところですね。いよいよ本題に入りましょうみたいな感じですね。
やっと本題ね。
はい。
もう40分過ぎてるから。
ここそれ、本題。まあ、
いいよ、別にいいよ、いいよ。
大体これで15分使いましょうということみたいで、まあ、内容としては、家族と情報を交換すると。で、問題に対する参加者一人一人の見方を尋ねる。例えば、まあ、こう例ですけれども、何が問題かということについて一人一人、家族さんの意見というのは異なることというのはよくありますよ。今日は皆さん一人一人が問題点をどう見ているのかというのを教えてほしいですという感じで、これっていい言い方やなと思って。
まあ確かにな。
はい。意見のこう相違というのはまあ当然のようにあるものだと。だからそれを今日はちょっと、そもそも今回のこの問題点に対してどう考えられてますかっていうのを聞き出すっていうのは、あ、これはいい感じだなと思いましたね。
なるほど。
で、次が、問題点に対して最初にあなたが問題、これについて問題だとそもそも思ったのはいつ頃でしょうかっていうのを尋ねたりすることで、家族がよりこう具体的にその問題に絞って話してもらえるように促す。で、その次がこの問題について他の人がどのように関わっているかっていうことを確認すると、以前の治療とか、他の医者ですねとかがどう関わったのかっていうのについてもここで質問しましょうと。で、あとが次が、関心のある問題に対して影響を与えた家族内の最近の変化について尋ねてみると。まあ、実際にそのこの今回の問題によって、周りの人たちっていうのが、例えばそれによって仕事を辞めましたよとか、引っ越してこっちに移り住みましたとか、まあ、そういった変化ですね。で、他には繰り返される家族内の相互関係のパターンっていうのを観察しましょう。最初に誰が話し始めるのか、誰が誰に対して反対するのか、誰がリーダーシップを発揮しているのかみたいな感じですね。これがまあ一つ目の、問題に対する参加者一人一人の見方を尋ねるっていうところですね。で、二つ目が家族と患者にあなたに聞きたいことがあれば何でも質問してくださいねっていうことをまあ進めると。まあまあこれはよくしそうです。で、3番目、過去に家族が似たような問題にどのように対処したのかを尋ねる。まあ、こういったことから、成功体験とかっていうのを、あ、そういうところでやれてたんだよとか、ね、褒めるとかっていうのにもつながりそうですよね。
なるほど。
これが一応、問題について話し合うのとこの一番メインのとこですかね。まあ、見方を尋ねて、ね、皆さんのこう問題に対しての見方を尋ねて、まあそのね、いろんな尋ね方をしましたけれども、問題点を最初に気づいたのはいつだったのですか。で、具体的にこう絞ってもらって、以前はそれについてどう言われてたんですかとか、あとはそれに、その今回の問題によってどう家族は変化していったのかっていう感じですかね。
うん。 いつもどうしてたんですかそれでとかいうのはよく聞くよね、
うんうん、
はい、結構大事な質問ですよね、
うん、
なんかいつこんなしんどかったんですよ、いつもこんな眠れなくてとか痛くて、でいつもどうしてはったんですかっていうね、例えばむっちゃここもういつもここは苦しくなるんですみたいな話で、
うんうん、
もしそれもしどうしてたんですかいつもどうしてたんですか聞かんかったらさ、
はい、
むっちゃこうアセスメントして説明してるから、これはこれはここは異常ないし、多分こうこうこういうふうにしてこんなふうにしたらどうですかとかむっちゃ時間かけて言って、
うん、
だから、いや先生いつもこうしてるから別にいいですって後から言うガーンみたいな、
ね、確かに確かに
ないこういうのない、
いやこれこの質問多分ね僕先生から聞いてやるようになった気がしますね、
あそう大事なんで、いつもいつもどうしてるのって聞いといたら、 いつもこうしてるって、うん、あそれでええねって言って終わるから、
いや確かにそうですね、あ解決できてるよねっていう、
そうやね、これな結構重要な気がする、
多分振り返りの時に、その時どうしてんのって多分言われたことがあって、あ、確かにそれ聞けばいいかと思って。
うん、これな、聞いてた方がいいよね。
っていうのが、まあ、第3段階、問題について話し合うですね、
うん。
で、第4段階、もう第5段階でもこれ終わりなんでね、もうちょっと。
終わり
です。はい。第4段階、資源を同定する。これはもうあのシンプルですね。家族資源、医学資源、地域資源という感じで。家族の資源としては一体誰が有用な家族メンバーなのかとか、あとは支えてくれる友人とかっていうのは一体誰かっていうのを列挙してもらう。で、家族の持つ力っていうのを同定すると。持つ力って何かっていうと、あなた方はこの家族が実際にうまくやれているかどうかについてどう感じていますかみたいな感じでこう引き出すと、一体どういう支え方をお互いしているのか、それをこう具体的に聞いてみて、うまくいっているところに関して、取り出してみるというかね、っていうことをすると。で、あとは医学的資源の同定、まあこれはもう、ね、どういう医療資源なのかっていうことだけですけど、まあ地域資源と医学的資源っていうのは多分結構と実際にやってる時にはそこまで区別してないかもしれませんが、介護サービスのこととか、看護とか医療とかっていうのをまあ合算して考えてること多いですかね。
うん、
まあ、そんな感じで、資源を同定していく。で、最後に計画を立てる。これが第5段階ですね。次へ向けてっていう感じで、カンファレンスの最後の段階の目的というのは、治療計画に合意して、この計画を実行するために誰がどのような役割を担うのかを明確にすると。具体的には、共通基盤となるような事項というのを強調すると。必要があれば妥協点を見出せないか交渉したりとか、議論の余地があるような問題が残ってたら、さらに話し合うための面談を計画する。で、参加者それぞれの理解度と計画に対する取り組みというのを確認しておいて、それぞれがどのように貢献できるかというのを言っておいてもらうと。まあ、今後のこう計画に対してそれぞれの役割っていうのをはっきりすると。あなたはこれをしてあげてください。あなたはこれをしてあげてください。みたいなことをまあ、ある程度明確にすると。で、最後に家族に質問がないかっていうのを尋ねて、今回はカンファレンスにしていただいてありがとうございましたっていう感じですかね。まあ、なんか、お作法的なこう流れ。がいろいろ書いてくれてましたかね。
確かに正しいカンファレンスって感じね、うん、これでもなかなかこんなんやったらみっちりやけどね、家族疲れそうよね、こんなん
したら疲れるでしょうね5人ぐらいあったらもう無理ですね僕も、うん、お互い疲れきり気がしますねこれ。
なんか結構がっつり1日かけてやるぐらいのレベルの1
日かけて
確かに
半日ぐらいはかけてやるレベルのやつですよね。
ワークショップ的な。
そうですね。もうほんま走行のレベルですよね。なんかどういうところでやってるんだろうなっていうのがすごく興味はあります。これってどこでしたっけ？アメリカの方ですか？イギリスの方です
これアメリカですよ。
アメリカ、
はい、そもそもアメリカですよね。
はい、
アメリカの、まあ、何州ぐらいで盛んなんかっていうのが気になる。
盛ん。どうな
る。これ多分ね、コネチカットなんで、コネチカット大とかって書いてるんで、
あ、
多分ニューヨークとかの辺ですよ。
な
るほど。で、これ、まあ、下世話な話だけど、料金どうしてるんだろうなと思ったりとか。
うん、これ、アメリカ人だとしてもめんどくさいよな、これやんの。
なかなかの情熱がないと。まあ、なんかそういう専門の、なんか、あれ取ってるんですかね。絶対これ保険聞くようには全然思えないんですけど。
確かにね。
まあ、アメリカの保険制度どうなってるのかと思ったりとか。
うん。
ここまでがっつりやるとなるとという。
マクイーニーにはさ、書いてあったのは、こういう家庭医が時間をかけて、こういう関係性とかを作っていくっていうことについては、必ずしも費用、コストパフォーマンスが悪いというわけではないんだって書いてあったよね。
うん、
だから、こういうふうな時間をかけて関係性を作るときは、時間かかるけど、いざこの人が急性疾患にこれから何かかかった時に、もう先に家族のことも全部知ってるから、本人の気持ちも知ってるから、
うん、
1日緩和せんでもさっとじゃあ入院とか決めれるっていう。あ後で時間短縮できるから。
いやそうですね、後につながりますよね絶対。
そうそう、まあ、でもこれとは言ってもこれこんだけやった
ら、はい、に集約されると確かに辛いですね。
すごいですよね、情熱を感じますよね。
うん、まあなんとなく僕これ見てて思ったのが、往診で家族さんね、まあ、大概まあ何人かいるところとかやったら毎回何人かが出迎えてくれて、その度にちょっとずつ関係を作っていって、
うん、あ、そうね、
まあ、ゆくゆくこうしていきましょうみたいな話になるやったら、これそうやりやすいなと思うんですよね。
確かにこれ分解してやるってことか。
そうですそうです。
確かにそれはそうかも。欲しいやったらね、分解してちょっとずつ、うん、今日は握手、次は、
いや、そんな感じ、そんな感じ、まさにそうです。
目標を決めて、
今日は会うだけ会うだけみたいな、とりあえず挨拶しに行こうみたいな、
うん、
っていうのが、まあ、スタートって最初の方言ってくれてたんじゃないですか。
そうね、そうかもね。
初めての人は
そのくらいの気持ちでやった方がいいかもしれないですね、これね。
はい、
そうですね、現実のところに落とし込んでいくには、
うん、これな、まずこれがっつりやろうとすると看護師嫌がんで、はい、何この医者みたい。
やる気ありすぎやろってなりますね。
じゃあ皆さん、ここに集まった皆さん、じゃあ今日何を話し合いたいですかとか言って
さ、まず患者側も不審に思い出すっていう。何やここはっていう。
ね、その場面を嫌になっちゃいますよね多分ね、本当に有用じゃなければ。
まあ、いやでもこれあんまりディスったらあかんで、ね。でも書いてあることは、むっちゃな、確かに。
そうですね。
重要で。重要だけど、うまくどうやるかやね、
これ。そうですね。いや、本当に分解がいいのかなと思いましたけどね。
分解ね。分解ありやね。
なんかやっぱ実際のところを見てみたいですよね。どうやってるのか、本当に。
まあ、本当そうよね。
現実というか、そういうリアルなところを。
みたい。やっぱり留学や、留学。
コネチカット州。
でも留学しても俺ら英語聞いても分からんから、何もためだね。
でもなんか、集まってる家族の雰囲気とか分かるじゃないですか。
あ、そっか。雰囲気。
ずっとこう、集めたけど、全員家族がスマホ触ってるとかやったら面白いんですけどね。
ああ。
集まって、誰も聞いてなくて、この
方が。それやばいっすね。電車の中じゃないですか、それも。
というなんかそういうリアルを感じたいですね、
うん、
これさ、あと思うんやけど、現実的なとこではさ、こういう、
はい、
これから問題どうしていきましょうかとか話すときに、はい、絶対さ、お金の面のさ知識いるよね。
いや、いりますね。
だから往診がこんだけ入ったらいくらかかるとか、
うんうん、
訪問看護入ったらいくらとか、これむちゃくちゃ重要だと思うね、方針決めるとき。
重要です、
これな。だから絶対な、うん、その辺を言って、これでもなかなか難しいのよね、いくらぐらいって。
まあ人によって違いますからね、結構値段変わりますからね。
だから事前にキャムネとかとこの人は、 これしよう思うやけど、こうやっていくらぐらいかかりますかねとかいう話を絶対しとかんと、
うん、
これ話進まなかった
です。確かに結局非現実的になっちゃいますもんね、その人たちからして。
そうやね。
そう、やっぱりリアルなこと言うと、やっぱりその費用面に応えれる専門職も絶対いります。
そうやね、そうやね、うん、でももし分からなかったら事前にやっぱり行って調べとかんと、
うん、
なかなかね、現実はね、在宅金かかるもんね。
ああ、かかりますね。
でもあれやろ、入院よりはやっぱりかかれへんやんな。
いや、どうなんでしょう。
わかんない
っすね。いや、どうなんでしょうっていう感じですね。いや、費用かかる可能性はありますけどね、在宅の方が。
でもどっちみち上限とかあるんじゃなかった？いや僕もちょっと怪しいわこれ。
いや、まあ、入院してなんか手術するぞって言ってこう鼻息荒く手術どんどんされるよりは安いと思いますけど、
うん、
あとは蘇生系ですね、
うん、
入院してる最中だったら DNAR 取れてなかったら絶対心麻とかするとなると、うん、多分大幅に費用がかさむんですけど、
うん、
多分もう看取り目的の入院だった場合は絶対入院の方が安いと思います。
入院はさ、あの医療費は上限あるけど、結構今病院ってどこも経営厳しいから、あのまずほら食事代やろ、で着替えも持ってくんなっていうとこあるやん、コロナで。
そこ
着替え洗濯とか全部おむつとかも全部お金取るから。
そこ病院によりますよね。
そうでもな、そういうとこ多いで。うん、
個室だったら1日1万円普通に取られますからね。
そうだ、個室代プラスその生活費って医療保険外やからさ。
確かに
結構高いですからね。
そうそうそうそう、
まあそれはそうかという感じですけどね。確かに、
うん、そのあたりよね、うん、まあまあ、
いやいや、
そんな感じ。
そんな感じですかね、今日は。
なんか大変やなで終わるこれ今
日。家族カンファレンスの ABC でしたって感じですね。
あれ言ってたよ、今日は面白いですよとか言ってたよ。なんかだんだんどんどんテンション下がっていった。
いやそんな僕は下がってないですよ。
本気の家族カンファレンスね。
お金の話しだすからですよ。
そか、
まあでもそれはそうです、それは大事ですけどね。それぐらいの確かに事前の準備は必要かもしれないですね、知っておくという意味で。
うん、でも、まあでも
はい、
あ、これはこれな。
はい。
大変やけど、頑張って繰り返しやると、
はい、
絶対な、これな、家族の信頼は上がるんだよね。
いや、と思いますね。
こんなんな、こういうこと考えて話する医者なんて、まあ、そうそうおれへんから。
うん。
すごい、多分、信頼度は上がると思いますけどね。大変やけど。
いや、そうです
ね。間違いなく。
まあ、これからっていうか、まあ、これまでもかもしれませんけど、より多分こういうのが求められるというか、と思いますけどね。やっぱり家で過ごすっていう希望が、というか、実際に家で過ごさざるを得ない人も多分いっぱい出てくるんで。
うん。
なんかこういうの、自費設定でやってみたいな。
なんて何
自費、自費、自費で、ね、もう全く関係ない自費で、
うん、
本気の人たちに。
本気の人にね。
うん、
もうそうなると、ほんまにお金もらうとなると、ちゃんとやらなあかんなって気持ちになる。
そう、ここまで、いや、ここまでやっていいんかなと思います。
お金もらえたら、多分最初にさ、じゃあ今日皆さん、何やって話しましょうかとか言ってもよさそう。
なんかでもアメリカでも実際そうなんじゃないかなと思うんですけどね、これやってるのが。
確かに。
お金カンファレンスにインセンティブ。
あ、お金払うからだったら確かに。
口座で多分何十、まあ何百ドルとか払ってやってるんだと思うんですけどね。
確かにカウンセリングとかやったらこんな感じでやるもんな、お金払ってさ、日本でも。なんかね、それこそアジェンダ決めて。今日はこれしましょうかとかやるもんね、はい、
あ、
お金払うと。そうかも、
多分そういうのだとは僕は思ってはいるんですけど。
確かに
それに関しては書いてないですね、値段、お金に関しては。
そうかも、だからお金払う払わんで参加者の意識も変わるもんね。
確かに、
はい、
確かに、
うん。 なんやいらんのにこんな呼ばれてみたいなと、
あそんなん絶対ならないですよね、
う
ん、
ちょっとお金払ってちゃんと先生と話そう話しようっていう人とやっぱちゃうもんね、
うん、
確かにそれはあるかもね、そういう背景もあれ、うん、はい、
誰が払ってくれるんやろうな、
まあでも多分本気で掘り起こしたらそういう人もいるとは思うんですけどね、本当にあそこに行けば本当にいろんな問題が解決するって噂になれば。
すごいな、それな。
まあ、まあ、完全に精神科ですけど、カウンセリングのめちゃくちゃ上手い人っていう。
家族カウンセリングですね、それは。
そうですね、そうですね。
なんとなく。カンファレンスというよりかは。
なんかそういう感じなんかなとは思ってたんですけど、ね。
いや、そうかもね。そんな、なんかしっくりくるね、そうなるとね。
全体流れ的に、うんうん。
しっくり、流れ的にしっくりくるわ。そうかもそうかも。確かにそういう背景重要、まあ、うん、
通常でこうお金を取らずになんとなく現実的にやれそうなのは本当に分割って感じですね。
まあそうかもね、
はい、ちょっとずつ5分ずつとかでもいいって、
うん、そうね、
そうですね、そこからエッセンスをうまいとこだけ取ってくるという、
取ってやってくるね、
うん、大事ですね、
これだけでワークショップできるな。
いやできますねこれ
地味やけどいいやけど、ワークショップできるな。面白そうやけどな。
家族カンファレンスね。
うん、地味やけど、できるわ、これ。
まあ、一つの大きなテーマでしたね、今日は。
まあ、じゃあ、今のとこしときますか、もう1時間過ぎたし。
そうですね。
これってまだこの本で続くんですか？
これ次8章で、最後26章ぐらいですよ。
ああ、
もうちょっと、もうちょっと。これから一章ずつで行くからさ。時期に終わるで。
終わりますかね。
だから毎週やったとして、一月4章やったら、あと何 ?10、何章あと何章
?18 ぐらいです。
踏んだら読んで終わったら、ね、まあ4、5ヶ月で終わるとか。
そうですね。半年ぐらいで。
時期
や。だんだんこう、総論的なとこから格論的なとこに入っていく感じです、
うん、そうですよ、
時期終わるで、はい、ということでいきますか、
はい、
では
ありがとうございました。